テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は355回目の配信となります。みんな、丸腹を気にしすぎて、文章の最後にびっくりマークつけすぎじゃない？
びっくりびっくり。
この番組ではフリーランスエンジニアのエスと、
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。葬儀の小規模化が進む中、親族以外の人が24時間どこからでも個人を偲ぶことができるオンラインメタバース、献花会場、忍ぶ会、プラットフォーム、メタセレモニーを提供開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。メタセンシズ株式会社は、画像をアップロードするだけで誰でも簡単にメタバース空間、ウェブサイトにおいて献花会場、忍ぶ会会場を作り、どこからでも個人を忍び、お香典を送ることができるプラットフォーム、メタセレモニーを提供開始したと発表しました。最近はですね、家族葬の実施率が増加しているんだそうですね。2015年から2024年にかけて、一般葬の実施率は 58.9% から 30.1% に減少。一方で、家族葬の実施率は 31.3% から 50% に上昇しているということだそうです。家族葬の方が逆転してるみたいですね。メタセレモニーへの参列者はパソコンの Chrome ブラウザまたはスマートフォンアプリを通して24時間どこからでもバーチャル空間にアクセスし、献花、お香典、寄せ書きなどができるそうです。主催者はテンプレートから会場を選び、遺影や写真、挨拶文などを入力するだけで簡単にセレモニー会場や参列者に配布する案内ページを生成できるそうですね。メタセレモニーではクオリティの高い会場テンプレートを提供して、参列者に体験を提供することを重視しているそうです。高齢者を含めてメタバース空間に馴染みのない人でも簡単に操作できるよう設計されているとのことでした。はい。メタバースで亡き人を偲ぶということもできるようになってきていると。これ、なんかあれですね。いざ行くっていう時に、パジャマとかで行けないですよね。
パジャマで、あ、中を歩くときにですか？
いや、本人が、リアルな本人が、セレモニー会場へ行くときに、多分バーチャル空間の中のキャラは、まあそれなりの格好してるんでしょうけど、それを操作している人間が、
ああ、そうでしょうね。
どういう格好をするかというのが、ちょっと悩みそうだなって思いました。
何着るんですか？私多分パジャマで行くと思いますよ。
そこに愛はあるのか？
あ、そういうことですか。
いや、わかんないけど。
そういうことか。
そう。そういう思想の問題なのではないかと、ちょっと思わなかったりですね。はい。
あ、なんか、どのくらいの雰囲気なんでしょうね。なんか空気感というか。
そうですね。
ちょっとあるじゃないですか。ね、いくらバーチャルといえども、あ、ちょっとちゃんとした格好で行こうかな、みたいな感じなのか。なんか、それとも、もうちょっとラフな、印象なのか、
うん、
気軽に来てね、カジュアルですみたいな感じなのか、かっちり系なのか、なんかどっちなんでしょうね。
ですね。なんか、あとはほら、同じ時間に何人も集まるっていうことなのか、それとも、フラッと ね、いつでも来てねっていう、行ったら、まあ基本一人だけで見に行くみたいな感じなのかでも変わってきそうですもんね。
ああ、他の人と話すってなると、なんか気分的にはパジャマではいかないかな。
そうか、ベースがパジャマなんですね。なるほど。
なんかいろいろ飾ることができて良さそうですね。
うん、なんかね、家の写真だけじゃなくて、そのいろんな写真とかを、まあ例えばその、会場の中、VR の会場の中のそのなんて言うんでしょう、場所が用意されているところまでのその歩く参道というのか、なんか道が用意されていて、そこになんか。うんうん、いろいろ写真が並べられていたりとか、そういうなんかいろいろ仕掛けもあるみたいですね。
なんかプレスリリースの方には、一般の方も もちろんだと思うんですけど、芸能事務所とか、あとは企業さんにみたいな感じでも書かれてたので、
うんうん、
そういった、実際のね、やっぱお葬式とかそういったところには行けないけども、
うん、
忍びたいっていう人がたくさんあるケースみたいなの
は、ああ、確かに。
結構使われそうな感じがしますね。
そうですね。
石さん、自分のお葬式の時にやってほしいですか？
なんかやってもらえたらちょっと嬉しいかなって一瞬思ったんですけど、どうかな。いや、そこまでせんでもっていう、はい。
ああ、ほらなんかこう生きてるうちにこう、うん、お葬式の心配というかこういう風にしてほしいとかっていろいろ考えて決める人もいるじゃないですか。うん、なんかそれの中に入ってても面白そうだなって思います。
う
ん、
そうですね。
うん。結構今の世代っていうか、こういうなんかメタバースとか、今遊んでる世代が、それこそ、まあ、年を取って、
うんうん、
死んでいってしまう、なんかその時に、なんか周りの人も同じぐらいの世代なので、
うんうん、
こうなんでしょう。メタバースに馴染みがある人がいっぱいいると思うんですよ、ね。
割と普通になってるかもしれないですね。
ねえ、なんか意外と普通になってそうな気もするとか、ちょっと思いました。
はい。では、二つ目の記事、安香さんお願いします。
お会計は皿洗いで、メルカリお金で払えない中華店オープン。IT メディアさんの記事からご紹介します。メルカリは12月5日から8日の4日間、新宿駅東南口の高架下にある、さなぎ新宿っていう場所があるんですけど、そこでお金で払えない中華飯店を開催するとのことです。で、メルカリが提供するスポットワークサービスのメルカリハローっていうサービスがあるそうなんですが、まあ、これの認知度を上げることを目的にしたプロモーションイベントだそうですね。
お
10分間の隙間バイトを体験することで、なんかチケットがもらえるそうなんですけど、それを好きな中華料理と実際に交換して食べることができるようですよ。
うんうんうん、
なんかスポットワークのサービスって結構たくさんありますよね。アプリとか。
うん、そうですね。
タイミーみたいな感じですよね。はいはい、
そうですね。
メルカリさんもやってるとは知らなかった。
これなかなかいいアイデアですよね。確かに。ちょっと体験してもらうって、
ね、これ
面白いですもんね、うん、なんか。へえ。
面白いですね。なんかやってみたいなと思ったんですけど、
うんうん、
ちゃんと隙間バイト、いろいろ種類があるそうで、
うん、
まあ、ホールキッチンとかもそうなんですけど、うん、着ぐるみ営業っていうのもあるらしいですよ。
夏はやりたくないやつですね、これね、きっと。
そうですね。まあ、今冬なんで、着ぐるみ営業したいな。
いいかもですね。
まあまあ。
子供にキックされますよ、うん、きっと。
まあ、などなど。子供来なさそうな場所だな。はい。まあ、キックされないように着ぐるみ営業楽しそうですね。
うんうん、
まあ、ちゃんとそれぞれ先輩役の方がいらっしゃって、
うん、
業務も案内もちゃんとしてくれるという感じだそうです。で、ここのお料理なんですけど、渋谷の老舗中華料理店、兆楽さんっていうお店が協力してくださっているとのことで、ルースチャーハン、小目焼きそばなどなど5種類を実際に提供してくれるとのことです、
うんうん、
食べたい、ちょっと行ってみようかなって思ってます。
おお、バイトしに、
バイトしになんかバイトしたくなりませんか、時々。
うん、わかる気はしますよ。はい、全然違うね、やったことない仕事とか。
うん、そうそう、全然違う仕事を、こうやってやってねって言われて、うん、その通りにやるっていう、うんうん、まあ、それだけのことなんですけど、
うん、
なんかちょっとやりたい。
うん、しかも美味しいものが食べられると。
あ、そうなんですよね。体で払う的な。
それはちょっと表現として、語弊を生みそうな、うん、まあまあ、
はい、はい。働いて払うみたいな、
ね。はい。働いて払う。素晴らしい。
そうですね。
じゃあ、あれですね、飛鳥さんが着ぐるみ営業した時には、写真、今度見せてくださいね。
うん、あ、写真撮ってきます。なんかチェキ撮ってくれるらしいですよ。
おお、そんなサービスまで用意されている。うん、すごいな。
そうなんですよ。
なるほど、
ね、
用意しよう
と。まあ、ちょっとね、なんか人がいっぱい集まってそうで、なんかできない可能性の方が高いような気がするんですけど。
確かにね、人気すぎてってなっちゃいそう、うん、最初はね。
ね、そうですよ。4日間しかないですしね。
うん、そっかそっか。
ちょっと運が良ければ、はい、着ぐるみしてくれるかもしれません。
ぜひぜひ。では最後3つ目の記事ですね。テキストツアーアプリジフシー。 日経トレンディ2025年ヒット予測ベスト100にて第10位に選出。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社アナグマが運営するテキスト通話アプリジフシーは日経トレンディ2025年ヒット予測ベスト100にて10位に選出されたそうです。このジフシーですけれども、テキストで通話感覚のコミュニケーションができる新しいテキスト通話アプリとのことなんですけど、あすかさんこれ使ったことあります？僕全然知らなかったんですけど。
いや初めて聞きました。知らなかった。
ジフシーはリアルの友達、家族、恋人と利用する実名 SNS だそうですね。で、電話のように相手を呼び出して、相手が応じると、入力した文字が1文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトークをすることができるんだそうです。電話してる感覚で声を出さずにコミュニケーションが可能になるという、そんなアプリだそうですよ。
おー、なんか相手が、変換前から表示されるってどういう意味なんですかね？
多分入力一文字一文字がもうその場で向こうに伝わっていくっていう感じなので、本当にリアルタイムでテキストが双方に送られるみたいな感じなんでしょうね。
ああ、じゃあ被せて出たりできるってことですかね。あ、ちょっといけない突っ込みをしてしま
った。なんかあれかな、声を出せない状況とかだと。良いんですかねこれは。
どうなんだろう。なんかもう学校で授業中に隠れて やってるのにしか思い浮かばないんですけど。
確かにそうですよね。手紙回してのこう、ね、現代版みたいな。
手紙古い。でもちょっと面白いですね、確かに電話でもないしメッセージでもないし、みたいな。
その場でリアルタイムで。つながりながらテキストを打ち込んでるっていう、まあその感覚がちょっと不思議というのか、面白そうです ね。
ちょっとやってみたい。そうですね。なんか結構テキストのメッセージ、なんか長文打てる人って結構いるじゃないですか。私、ダメなんですけど、長文打つの。
それはどういう。
いや、もう喋った方が早い。短期なだけなんですよ。あ、めんどくさいってなって。
あすかさんの新たな
一面を、
はい、お聞きできましたね。
なんか長文のやりとりはすごい苦手ですね。やりとりが続きそうになったらちょっと電話しようかっていうタイプです。
なるほど、なるほど。そういうことですね。
そうそう。まあ、なんですが、テキストで延々と喋る方が楽っていう人もなんか結構いるなって思うので、そういう人にすごいなんか良さそうな感じがします。ハマっちゃいそう。
なんか新たなツールとしてちょっと試してみたいですね。
そうですね。
ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。アスカさんが登場する回にと思って撮っておいたやつがいくつかあったので、そちらを紹介してみようかなと思うんですが。
はい。ありがとうございます。いえいえ、
時期的にハロウィンの頃だったので内容をちょっと古いかなっていうか、だいぶ昔のお話になってますが、はい、ご了承いただけたらと思います。はい。
まずは村ぴょんさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
349回拝聴。平日は仕事、休日は有社業やってると死にそうですね。寝泊まりセットが支給されるなんて嫌すぎます。現代にはそんなものはもうないと思いたいです。ヴァンパイアカフェのメニューってそんなに中二系なんですね。確かにメニューの名前を言いたくないですね。笑い。私も交流会などはどうしても受け身になりがちです。誰かが話しかけてくれるのを待ってるタイプです。ハロウィンの存在すら忘れてて何も仮装せずに終わっちゃいました。とコメントいただきました。
交流会は受け身になりがちですっていうことですごい親近感を覚えておりますけれども、アスカさんはどうですか？
交流会はどうなんですかね。なんか物による感じがしますね。なんか なんだろう、興味があるものとないもので、というか興味ないやつ帰っちゃうんで、どうなんですかね。
なぜ行ったんだっていう話ですね。
いるやつは、それはね。ああ、そっか、そうですね。なんかでも交流会だけのものってなんかあんまりなんか私はなくって、何かのついでに交流会があるとか、
そうですね、
なんかそういうのだったり することが多いかなって思うんですけど、でももしかして、もしかしてっていうか、その交流会だけあって、わざわざそれに行ったんだったら、多分何か目的があると思うんで、なんかそういう人に話しかけてると思いますよ。
ああ、自分からってことですね。
そうですね、多分。
そうか、そうか。
うん。
だから僕思ったんですけど、その、アイスブレイクみたいなのが最初にあるパターンってあるじゃないですか。うんうん、なんかまあ講演みたいな、講演とかまあ何か聞く。で、その後に交流会みたいなパターンで、で何かしらそういう強制力みたいなものがあって、うんうん、で、その近くにいた人たちとちょっと喋るっていうのがあれば、
ほうほう、
後ほどの交流会とかで、あ、どうもみたいなことで喋りやすいんですけど、
うん、
なんかそういうのが一切ない状態、
うんうん、
一般的な、まあなんか、ほら、一食パーティー形式みたいな、ああいうのとかだと、なんかずっと見てるだけの人になりますね。
ああ。まあ、でも多分それは私も同じだと思いますね。と、
うん、
いうか多分見てるだけになりそうだなって思った時点で多分帰る。
そうか、うん。興味がないってことなのでもう帰るかみたいな。
あ、興味ないっていうか、うん、その、なんかこう、そうですね。話、なんか意味がないというか。
うん、うん
うん。そう、そうですね。
興味があれば自ら話しかけるから、そうならないということは、まあいいかみたいな感じですかね。
うん、うん。てかその待っててもしょうがないかなって思います。
うん、
だって待ってて誰も話しかけてくれなかったらどうするんですか。
帰る。
あ、そう。あ、じゃあまあ待ってる時間が長いか短いかの話ですね。
ああ、まあまあそうかな。いや、言うて僕もあの途中でこれはもうあんまりいいかって思うことはよくありますね。はい。
うん。まあそうですよね。
戻って帰っちゃうってい
う。なんかそれも含めて。
はい、
うん、なんか縁というか、
うん、
まあそういう時もあるかなって感じで、うん、さっさと帰って好きなご飯でも食べに行った方がいいような気がします。
はい、了解です。
あれ？
それから高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
349聞いた。ハロウィン、私が関わっているコミュニティスペース、山手縁の場では、仮面作ったり写真撮影したりとか盛り上がってましたね。常連の子がハリーポッターのグリフィンドール制服着てきてました。
お
とコメントいただきました。
いいですよね。仮装、がっつりのやつ、したかったな。来年かな。
なんか先ほどの村ぴょんさんも存在すら忘れててっておっしゃってましたけど、今回は。
そうですね。
特に何もせずでしたか。
あ、そうですね。私はヴァンパイアカフェで終わっておいたので、仮装系とかは全然しなかったんですけど、エサは何かしましたか？
名古屋にはハロウィンはないですよ。いや、ごめんなさい。ごめんなさい。
ないってどういうことですか？ありますよ。
あると思うんですけど。
やってましたよ、名古屋では。
いや、特に何も、ふーんって終わりましたね。はい。
ああ、そうなんですね。仮装あんましたくない人ですか？
いや、なんか、きっかけがあって、やったら楽しいんだろうなとは思うんですけど、そこまでの道のりが長いというのか、腰が上がらないというのか、うんうん、そんな感じなのかなとは思ってますけど。はい、
え、もし仮装するのは何やりますか、Sさん。なんか結構定番の、例えば、はい、まあ、それこそヴァンパイアとか、あと包帯男とか、はいはいはい、そういうハロウィン系の怖いやつとか、
うん、
あとは、ハロウィンあんま関係ない気しますけど、普通になんかこう、コスプレみたいなする人もいますし、うんうんうん、それこそあの、ハリポタ。ハリポタはちょっと、なんだろう、ハロウィンに近い感じがあるんで、
うん、
いいかなと思うんですけど、なんかそっち系に走る人もいるし、みたいな。なんかいろいろありますが。
おとなしめなやつでお願いします。
おとなしめなやつい
や、なんかこのグリフィンドール制服とかは割と、うん、ああ、なるほどなと思いましたね。
うんうんうん。
わかる人にはわかるでしょうし。
確かに、多分これは、うん、うん。多分誰も、なんだろう、なんだろう、気にしないというか、大人そうですね、おとなしい感じというか、うん、普通に、
はい、
なんかコスプレ感が薄いというか。
うん。
うん。
飛鳥さんはどういうの
を、いいですね。
お求めですか。
うん。うん、え、私は、一番最近やりたかったのは、うん、なんだろう、説明がちょっと難しいんですけど、なんていうのかな。なんか死んだ人、
はい、
死んだ人の仮装。
ゾンビみたいなイメージですか？まあ、
ゾンビ？ゾンビかな？そうですね。かわいいゾンビみたいな。
かわいい。
で、二人で同じメイクするやつがいるから、ね。二人で同じ格好をする感じ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかだいぶ前なんですけど、よそのハロウィンパーティーで見かけて、うん、同じ髪型、同じメイク、うん、同じ服、うん、めっちゃ可愛かったんですよ。なんでそれがやりたいなって思ってました。
なるほどね。
もし一人だったら、うん、なんか若干お笑い系に走ってみたいんですけど。
お笑い系。
あの、かぼちゃとか。
ほうほう。
で、あの、まんまりかぼちゃ。
でっかいかぼちゃに人が。
になるみたいな。
なるほど。へぇ。
そう。あれ、ちょっとかぼちゃ邪魔かなみたいな。横幅が取りそう。
電車の、あそこ通れないんじゃないですか、改札口を。
電車、ちょっと待って。電車乗るんですか。
いや、わかんないけど。乗らないの違うのか、うん。どっかで着替えるんですか。
ちょっと乗らないかな、さすがに。はい、着替えると思います。ちょっとかぼちゃで電車はハードル高いか。
そうですか。はい、
うん。はい。まあ来年をちょっと楽しみにしててください。
はい。あの、静かに見守ってます。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に緊急報告のコーナーですね。あすかさん、最近は何かありましたか？
最近はお仕事がやばいのですが、やばいのに、さらに自分を追い込むかのようにゲームマに出店してきました。ゲームマーケットですね。
めっちゃ追い込んでますね。
いや、死ぬかと思った。
うわぁ。
うん、
どういうものを出したんですか？出店側ってことですもんね。
そうですね。あの、ボードゲームの、はい、即売会イベントなんですけど、それに、ボードゲームを作って、出してきました。
はい、それは何人かで、チームで、みたいな感じですか？
あ、そうですね。あの、たまたまなんか、会社の飲み会で、ボードゲーム作ろうぜって盛り上がった女子4人で、勢いで結成した
やつ。本当に勢いですね。はい。すごい。
本当に勢いなんですけど、はい、あの、それでも新作2個作って、
すごい。
出してきましたよ。いや、本当に死ぬかと思った。うん、あの、直前まで、あの、アクセ屋さんで説明書を印刷して、折って、梱包してとかやってましたよ。前の日の夜に。
前日。
いや、まあ、そうなるかなって思ったんですけど、やっぱそうなりましたね。
なるほど。
一応ゲームは、うんうん、あの、二人用の、うん、格闘ゲーム。
はい。
あの、格ゲー、デジタルの格ゲーオマージュの、うん、ガチカードバトル系のやつを一個と、もう一個は、猫ちゃん、ゆるい猫ちゃんの絵の、うん、みんなが、にゃにゃにゃにゃって言ってバトルする猫ちゃんバトルゲームの二個を作りました。うん、そうですね。あの、まあ、でも、にゃんにゃん言ってると思います、みんな、ね。プレイ中。
そういうゲームなんですね。
そう、そうなんですよ。にゃんにゃん言わせたいっていうのがコンセプトだったんで。
言いたくない。
あれ言いたくないんです。
いやいや、あの、僕、
あの、そういう方にこそぜひ。
犬派なんで。ああ、そうか。
あ、犬派ああ。
犬年生まれですからね。
じゃあ今度、ワンワン言うやつを。
ああ、それならいい、
ね。犬年生まれなんですね。
はい。ちなみに。
ワンワンならいいんですか？
ワンワンでもなんか、うん、うーんってなりますかね。わかんないけど。
ワンワンワンワンワンって。
なんかおかしいですよね、
はい、なんでもないです。
はい、結構売れたんですか？
うん、そうですね。実は思ったより売れなかったんですけど、あの、場所が幕張メッセだったんですよね。
はい。
いつもビッグサイトなんですよ。
はい。
で、ビッグサイトは多分、なんか、こう、みんなの心のハードル的に、
はい、
ひょいひょいっといけると思うんですけど、はい、ビッグサイト、今までずっとビッグサイトだったのが、
はい、
幕張メッセってなると、あ、遠いな、みたいな感じが、まあ、どうしてもするかなって思いました。
あそうか、そういう立地的な。
単純に人通りも、うん、どうなんですかね。そうですね。あんまり人通りもそんなになかった感じがするので、まあそれもちょっとあるかなと思いました。あ、もちろんあの、もともとあの何個もたくさんゲーム作ってらして、あの人気の作家さんとかはもちろん全然関係ないと思うんですけど、あの、そうですね、あの、初めて、サークル結成して初めて出たところで、ちょっと人通りがなかったのは、ちょっとね、残念だったかなと思います。そうそう
なるほど。
うん。まあいろんなところに売り歩くんで、
うんうん、
はい。
あ、そうかそうか。
あ、イベントとか、はい、いろんなイベントがあるので、そういうとこに出して、あの、売ったりとか、
うんうん、
あとは、あの、オンラインのブースとかでも、あの、売ろうとしているので、なんかそういうところで売ったりとか、そうですね。そんな感じで、ちまちまと売っていこうと思います。
はい。頑張ってください。あの、オンラインで買えるようになったら、お知らせいただけたら、こちらで紹介してみます。うん、はい。
あ、ありがとうございます。えさんはどうですか？最近遊んでますか？
最近はそうですね、ちょっと前に出かけてったのが、あの、大垣、岐阜県の大垣市っていうところがあるんですけど、そこで大垣ミニメーカーフェア2024っていうのがあったんですよね。
ああ、うん、やってますね、うん。あ、なんか噂は聞いたことあるんですけど、どうでしたか？
なかなか面白かったですよ。あの、ソフトピアジャパンっていう、まあなんか施設というのか、まあ会場があって、そこで割と、なんでしょうね。結構人が来てましたね。うん、土日が開催だったんですけど、僕土曜日だけ行ったのかな。で、まあでも結構人来てるなと思ったんで、うんうん、なかなか盛況な感じでした。
おー、メーカーフェア変なものいっぱいありますよね。あ、もちろんいい意味で。
そうそうですね。はい。なんかいろんなジャンルがあって、うん、そう、こう来るかみたいなのが。
え、なんか目に留まったもの。ああ。
なんか、
目に留まったものとかありますか？
なんかね、メーカーフェアなんですけど、あの、鉄を、なんて言うんでしょう。
鉄？
うん、あの、
鉄？
アイアンの鉄ですね。
アイアンの鉄。
はい、あれを、なんか、自分で、その、なんだろう、あれを鉱石の状態から作るのかな？
ほう。
で、なんか刀みたいなものにしていく、その過程を紹介しているみたいなところもあったりとか。
あ、すごい。
うん、なんか、これは異色だなと思って見てましたね。
おお、すごい、あの、なんでしょう。刀鍛冶さんが、トントンカンカンして、そうそうそう、そんな感じですね。刀にしていくみたいな、そういうことですよね。
はい、
すごいな、いいな、ちょっと気になりますね。
うん、
なんか、あの、お友達が、刀剣乱舞がすごい好きな子がいて、はいはい、あの、刀ラブスキーさんに、
うん、
それこそ、岐阜、どこだったかな、なんか、そちらの方で、あの、刀鍛冶を体験させてくれるところがあるらしくて。
多分、関市でしょうね、きっと。
あ、そうですよね、きっと。関刃物有名ですもんね。
ん
なんか、それを自分で打ってきた、みたいな話を思い出します。
すごいな。
そうか。いや、なんか、それ確か10万円ぐらいするらしいんですよ。あの、ちゃんと、いや、ほんと、ほんとにちゃんと、あの、あれなんですよね。あの、関に、あの、刃物の博物館みたいなのがあると思うんですけど、あそこでも見るだけだったら見れると思うんですよ、確か。
ああ、その
一回見に行ったことあるので。
体験をやっている姿を見るみたいな。
うん、あ、体験というか、あ、体験じゃないのか。あの、本物の人がやってるのが見学できるみたいな。
コーナーがある
のが、はいはい、そうですね。確か大昔に行った時はそういうのがあったんですけど、あの、そうじゃなくて自分で打たせてくれるってやつ。なんかそういうマニアックなやつがあるらしくて。
だいぶマニアですね。
なんかちょっと。ねえ、ちょっとその話を思い出しました。うん、すごい、鉱石からねえ、
うん、
すごい人がいますね。
ねえ、はい、そんな感じで結構面白かったですね。
うん。おー、いいですね。メカフェア、東京でも毎年、一応毎年かな、やってるので、あれも見に行きたいなと思いつつ、うん、今年ちょっと行けなかったので、
うんうんうん、
また見に行きたいです。
いいですね。なんか、そう。で、今回のが大垣ミニメカフェアらしいから、あ、そうか、毎年やってるみたいだけど、うんうんうん、ミニでこの規模なのかと思ってですね。だから、東京とかのその大きなイベント、ちょっと行ってみたいなと思っておりますね。
うん。ぜひぜひ。メカフェア楽しいですよね。すごいなんか、ほ
ん
と変なものいっぱいあって、めちゃめちゃワクワクするので好きですね。
はい。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。アスカさん、忙しそうですね。大丈夫ですか？
やばいです。忙しいです。やばいです。炎上中。
あらららら。まあでもなんか、元気そうは元気そうですね。体調はまだ大丈夫。
あまりに、
ほう、
あ、大丈夫っていうか、あまりに長引きすぎてて、
はい、
これはいかんと思って遊ぶようにしました。
土日を。
偉い。土日ってか、まあ片方は遊ぶことにしました。
おお、まあそれが普通か、ですからね。大変だ。
そうですね。うん、まあ多分来年の2月ぐらいに落ち着いてるんで。
おー。 まあ、フラグが立ちましたね。
もうちょい頑張ります。おー、フラグ。何のフラグですか？
いや、だいたい伸びるじゃないですか、そういうのって。
一応伸びたのを見越したところが2月です。
そうか。
本当は、今月
の。おありそうなお話。
戦表上は今月。そうです。はい。きっと伸びて2月かな。
ああ。
頑張ります。
そうですね。無理なさらないように、お体を気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。